海の中ってどうすればその綺麗になっていくんですか。もう本当に想像がつかないんですけれども、
僕もそれを考えると本当に胸が痛いというか苦しい気持ちになりますけれども、例えば、まあ、その各種にもよりますけれども、要素の各種は約8日間と短いですよね、ですので、まあ、しばらくしたらなくなっていくということが予想されますけれども、例えばセシウム137とかですと約30年、というと少なくとも、その30年とかそういう規模での汚染は続いていくわけですよね、そこは僕たちはもう本当に覚悟をして付き合っていくしかないというところですよね、なので、どういうふうに覚悟して付き合っていけるかっていうのはやはり予想をしっかり立てていく、予測をしっかり立てていく、計画を作っていく、そのためには先ほどに戻りますけれども生態系全体の調査ということが必要なわけですよね、それがベースになるわけですよね、
じゃあそのだんだん放射能を発しないものに変わっていくのを待つしかないということですか。当初どなたかが海では薄まるから大丈夫だよなんておっしゃった政治家さんもいらっしゃいましたけれども、
いましたね。
ですよね、でも結局はそういうことなんでしょうか。
まあ両方ありますよね。確かに海流の流れはすごく速いところですので、流れていくと広まって、太平洋に出ていって薄まっていくということも一つですし、けれども局所的にはやはり、いろいろな調査でも出ているようにすごく溜まっているわけですよね、っていうのは本当にそうですね、難しい問題だなっていうとは思いますよね、なので一概に、薄まっていくと、海は広いから大丈夫ということではないですね、
そういうことを伺うにつれやっぱりとんでもないことをしてしまったんだなっていうふうな思いが大きくなるばかりなんですけれども、でもそれは私たちを受け入れていかなければいけないわけですよね。
そうですね、受け入れることとあと学んで次のステップに行くことですよね、まず原子力、これがもう安全じゃない、これがどれだけ僕たちの日々の暮らしに、毎日の食卓に影響を与えているか、あるいは、全ての呼吸に影響を与えているわけですよね、生まれてくる赤ちゃんとかに対してもそうですし、そこから私たちはもっと学ばなきゃいけないですよね、本当にこういった経験をした国だからこそ、もう今すぐにでも原発は使わないと、新しいエネルギーで行くんだということは本当にどこの国よりも一番にリーダーシップを取ってやってほしいことだとは強く思いますよね。
そうですよね。でもまだ推進派がいらっしゃるということが
信じられない
ですが、なんとかできるというふうに何か案でもあるからそういうふうにおっしゃっているんでしょうか。
いやもうそこはその部分ではグリーンピースは戦っていくしかないというふうに思いますね、原子力のエネルギーが安いというのももう本当ではないことですし、安全だということも本当ではないことですし、もう僕たちの目を覚まさないといけないとは思います。
そうですね、いかがでしょう、それこそ世界から見た日本っていう立場にきっとグリーンピース のスタッフの皆さんいらっしゃると思うんですが、諸外国の皆さんはどういうふうに今の日本を見ていらっしゃるのでしょうか。
まあよくわからないなっていう、最初はもちろん最初はというか基本的には、心配をして助けたいというところが多いですね、私たちのスタッフでも、もう毎日のようにメールとか、スカイプとかで大丈夫かと、いつでも僕の部屋に僕の家に来ていいよっていうようなことを、海外の同僚も言ってくれますよね、っていうのはありますけれども、やはりこう日本の政策全体を考えたときに、見られているのはなんで動かないんだとっていうのはやっぱりありますよね。例えばそのエネルギー政策にしてもそうですけれども、魚のスクリーニングにしても、そうですよね、こんな曖昧のままですので、いまだに海外でも、寿司屋さんに行くのを避けるお客さんがいたりですとか、そういうそれこそ風評被害も広がっていってしまってるわけですよね、そこを解決するのって本当に日本政府が強化していく、きちっと決めていくことしかないわけですよね、もう過去 の作ってきたものじゃなくて、次の世代のために何ができるかっていうところで責任を果たしていかなきゃいけないっていうところに尽きると思います ね、
ですね。海をきれいにするために私たち一般の 国民ができることって何かあるんですか？
そうですね、やはり私たちと、うん、消費者とか市民と海とのつながりで一番深いっていうのは、
はい、
スーパーとかレストランにある魚、食べる魚だと思うんですよね、
はいはい、
ですのでこの魚が安全かどうかっていうことをきちんと確認することが、うん、まあ、ひいては海洋生態系を守っていくことにつながっていきますね、はい、具体的にはやはり消費者がいつも買う魚を買う場所、はい、まあ、スーパーマーケットが一番多いと思いますけども、はい、そこにきちんと声を届けることですね、うん、どこどこさんの スーパーマーケットの中できちんとベクレル表示、はい、まず検査をしてくれと。でベクレル表示どれぐらい汚染されているか、あるいは安全なのかっていうのを表示してくれと、
はい、
あとは漁獲回帰ですよね、っていうのをきちんと表示してくれということをしっかり消費者が、はい、私たちはこういうものがこういう商品が欲しいんだ、うん、だからそれを提供してくださいっていうことをしっかり伝えていくことですよね、はい、そうするとやはり企業ですので、うん、お客様の声は耳をも傾けますし大切に思って聞きますよね、
はい
はい、今政府へこれまでグリーンピースいろいろな問題でやり取りをしてますけれども、
はい、
政府はやはり動きづらい部分はありますよね、うん、それと比べてやはり企業というのは、
はい、
そういった声ですとか、うん、まあ、利益ですとか、はい、そういったところに左右されるので、
はい、
お客様の声というのは本当に有効的な手段なんですよね、
はい、
でスーパーを変えていくことで、うん、海をも守っていけるし、その日本のイメージ、あるいは日本ブランドみたいなものも、はい、国際的にですね守っていくことができるというところにつながっていくと思いますね、
なるほど。でこうして一人一人の声を上げて、まず自分たちの周りから変えていこうっていうことですね。でそれツイートしましょうっていう呼びかけも
なさってるんですね。あ、そうなんですよ、はい、ありがとうございます、はい、今お魚ツイートプロジェクトというのをやっていて、
はい、
まあ、グリーンピースのホームページからも行けますけれども、
はい、
そういった声を盛り上げていこうと、うん、でまあスーパーにその声を届けていこうということをしていますね、
はいはい、
私たちグリーンピースもその大手の小売りに対して、直接、まあ、うち会議というか話し合いの場を設けて、はい、まあ、主張はしていますけれども、それだけではなくて、うん、やはり消費者一人一人の声を届けるというのが一番強いことだなと、
うん、
必要なことだと思います、ね、はい、
せっかく私たちこんなにインターネット使える時代なので、やっぱり声をいっぱいいっぱい広げて、本当に力がつけばそれをうまく利用できればいいですよね。
そうですね、本当にみんなの力でこれからの日本を変えていこうっていうことですよね、
はい
はい、守っていこうということだと思います。
いつ頃なんとかなりそうですか？個人のお考えでもいいんですが、
それはどう
どういうふうに思って、なんかやっぱり真っ暗な感じですか？
いや、そうは思ってないですね、はい、特にその魚介類とか小売への活動っていうのは、はい、そう遠くなく実を結ぶと思いますし、はい、小売も本当に変わっていかないと、今実際に魚の売り上げっていうのはどこでも落ちているわけですよね。
そうですね、
なのでその小売にとってもそのビジネス復活のチャンスなんですよね、
はい、
っていうところで、まあ、そういう部分ではそう遠くはないと思いますね、はい、
じゃあ個人の小売店さんなんかがその何ベクレルっていうのを表示したいんだよって思った時に、なかなかその表示できるノウハウがなかったりだとか手立てがなかったりしますけれど、そういう皆さんはどうすればいいでしょう？
もちろん第三者機関で、
はい、
研究所も日本にもたくさんありますし、うん、世界にもたくさんありますよね。あともちろんグリーンピースもそういうところで、
はい、
まあ、お手伝いということはできると思います。
ぜひぜひそういう活動も加えて、
ね、
ますます忙しくなってしまいますけれども、ぜひよろしくお願いします。
ありがとうございます、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。